All right, before we start, why don't we start with a prayer?
では、お祈りで始めましょう。
Father, we thank you for this chance to study your word.
天のお父さん、あなたの御言葉を開いて学ぶ、時が与えられていることを感謝します。
We believe that you are a God that speaks to us.
あなたは私たちに語ることができる神様です。
And your word is the thing that changes our hearts.
あなたの御言葉によって私たちの心は本当に変えられます。
So change our hearts today.
私たちの心を、作り変えてください。
Open the eyes and ears of our hearts.
私たちの、耳を開いてください。
Help us to see and hear and understand everything you want to say to us.
あなたが語ろうとしておられることを私たちが理解できるように助けてください。
Give Hide and myself the words to speak.
ヒデと私に語るべき言葉を与えてください。
In Jesus' name.
イエス様、皆を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
All right. Today we are continuing the Saint series.
今日は Saint シリーズの、3回目です。
And I don't know about you, but honestly, even after the first two messages, I'm still trying to wrap my head around the idea that we are saints.
もうすでに2回メッセージがされたんですけれども、やっぱりこう、聖徒っていうのはどういう意味かっていうことをまだこうよく考えることがあります。
I mean, Saint Bruce? Really?
なんか、セイントブルースってちょっと自分で考えてみたら、ほんまにって思うんですけど、
You know, to me it sounds like I'm glowing and I have this halo around my head.
なんかそのセイントブルースって聞いたらなんか自分にこう何天使の輪があってこう白い服着ててっていう風に考えても見るんですけど。
Let me show you a picture. This was my wife on our wedding day.
あこれあの結婚式の日の私の妻の写真です。
It's pretty cool, huh? I mean, she looks like she's kind of glowing there.
いい写真で本当になんかね、こう。
You know, she looks like a saint.
これ見せられたら、あの、聖人とってこういう感じかなっていうのはわかるんですけど。
The photographer did not do that for me.
でも、同じように撮ってくれたはずのそのフォトグラファーの人は自分の写真にはこういう加工はしてくれませんでした。
Only for her! But you know, she looks so pristine and perfect.
ね、本当になんか清純で、まあ、完璧なイメージですよね、これ。
And as Hida said a couple of weeks ago, that's kind of the image that the word, that the Japanese word saint gives.
うん。で、2週間前ですかね、ヒデさんのメッセージでは、日本語のその、聖徒っていうイメージがどういうふうにこう、伝わるかっていうことの話がありましたけど。
It gives the idea of someone who is perfectly holy.
本当に、100% 純粋で聖なるものっていうのが聖徒っていう話でした。
For that matter, that's what the word saint means when we read it in the Bible. It means a holy person.
その通りで、聖書にも本当に聖徒っていう言葉は、聖なるもので、聖なる人ということが書かれています。
So if you look at some modern English translations of the Bible, they have, some of them have thrown away the word saint and they've substituted the word holy people.、
なのでそれを表すような感じだと思うんですけれども、今の新しい訳の英語の聖書っていうのには、セイントっていうのの代わりに、聖なる人っていう、holy people っていうふうに書かれています。
But even that phrase has its problems.、
それでもその、聖徒という言葉には問題があって。
Fumi and Hide have mentioned the idea that when we say the word holy, it has the meanings of completely different or completely pure.
で、2週にわたって Fumi 先生と Hide さんがメッセージをしてくれたんですけれども、聖なるっていう意味には、純粋であるっていうことと、完全に異なるっていう意味があるっていうことを、二人のメッセージを通して私たちは学びました。
And so after hearing those messages, you might be thinking, okay, you know, I can understand being called God's child.
で、皆さんはもしかしたらこう思われたかもしれません。そのメッセージを聞いて、私たちは神様の子供でもう完全に作り変えられた。
And I can accept that idea.
その考えは受け入れられるけれども、
But I still can't see how God calls me or anyone else a saint.
でもその自分とか周りの人たちのことを神様が聖徒、セイントって呼ぶっていうことにはちょっと抵抗があるなって感じる方がいらっしゃるかもしれません。
Because I still don't feel so pure. I still don't feel so different.
何でかって言ったらこのメッセージをしている自分自身が自分のことを、ホーリー、聖なる存在とか 100% 純粋だっていうふうに感じられないからです。
How can God call me holy? How can God call me a saint? when that word means something different from the reality that I face.、
うん、本当にその言葉、自分たちにしたら言葉の意味をきちんと実現できてない自分を神様は自分たちのことを見て、聖なる存在、聖徒だというふうに言われるんですけれども、それはじゃあなぜなんでしょう。
But the word holy also has another meaning to it.、
うん、それは、聖なるっていう言葉にはもう一つ違う意味があるからです。
It also means set apart.
それは、性別するですね。本当にこう完全に区別する、分け隔てるっていう意味があります。
And when it's used in the Bible, it has the idea of set apart for God.
うん、性別するっていう言葉が一番、当てはまると思うんですけども、本当に神様の民として、区別されて完全に他と分けられているっていう言葉が出てきます。
Let me give you an example.
こういう例で考えてみたいと思います。
In the Old Testament, the tabernacle and the temple were considered holy places.、
うん、旧約聖書には幕屋とか宮っていう言葉が出てきて、それは完全に神様のために、分けられた聖なる場所ということが書かれています。
Everything in those places were considered holy. So the altar, the incense, the bread, everything in it were considered holy.
それでその幕屋とか宮の中にある、祭壇とかお香とか、パンとかすべてのものも聖なるものとされています。
But why were they called holy?
でもそれらのものに対してそれがなんで聖なるもの、聖なるっていうふうに呼ばれているんでしょうか。
Things cannot make good moral choices.
うん、もの、そのもの自体が何か、モラル、正しいモラルに沿ったなんか選択ができるっていう存在ではないですよね。
Only people can make good moral choices.
うん、まあその、道徳的に正しい選択をすることができるっていうのは人間だけですよね。
But they were considered holy.Because they were set apart for God's special use.
でもそれらのものを清い聖なるものだって呼んだのはそれは神様のために特別に取り分けられたものだということでそれを聖なるものというふうに呼びました。
They were God's things. They were no one else's.
それは神様に属するものでそれ以外の何にも属するものじゃないという意味です。
That's what God means when He calls you and me saints.
うん、そう、神様は私たちを聖徒と呼ぶときにそういう目で私たちのことを見ておられます。
He's not saying you're perfect people living perfect lives.
神様は私たちのことを聖徒と呼ぶときに、私たちが完全な何一つ欠けることのない、間違ったことのない人生を歩んでいる人間だっていうふうに言ってるわけではありません。
He's saying you are mine. You belong to me now.
そうではなくて、あなたは私のもので、あなたたちは私に属する神の民だっていうふうに皆さんのことを言っています。
So let's make this crystal clear.
これを本当に明らかにしておきたいんですけれども、
Saints aren't perfect people.
一つ目のポイントですね。清い人イコール完全な人ではありません。
Saints are people who belong to God.
聖と清い人とは神様に属する人のことを言います。
We see this picture in the Old Testament.
これは旧約聖書の中に見ることができます。
God called the Israelite people to be His.
で、神様はイスラエルの人たちのことを自分の民、神の民っていうふうに呼びました。
He rescued them from slavery in Egypt. He led them through the desert, and he brought them to this promised land.
神様はそのイスラエルの人たちをエジプトで奴隷であった状態から救い出して、砂漠をの中を導いて約束の地へ導かれました。
And just before they entered, God told them this.
で、神様はその、エジプトから救い出したイスラエルの人たちにこう言いました。
When you enter the land, destroy all the idols there and destroy all their altars.
その約束の地に入るときに、そこの、地元の人たちが信じている神とか偶像を信じてはいけない。
Don't follow after the gods of these people.
その人たちが信じている偶像とかそこの地元の神を信じてはならない。それに付き従ってはいけないというふうに言いました。
And God tells them the reason why in Deuteronomy chapter 7 verse 6.
神様はその理由を申命記の7章6節で語られています。
He said, For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession.
申命記の7章の6節です。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は地の表のすべての国々の民のうちから、 あなたを選んでご自分の宝の民とされた。
In short, I have set you apart to be my own people.
言い換えるならば、私はあなたを本当に私の民の一人とした。
You belong to me now.
特別に取り分けられた、性別された存在として私のものとしたということです。
But why did God choose the Israelites?
じゃあ神様はなぜイスラエルの人たちを選んだんでしょう。
Was it because they were somehow better than the people around them?
イスラエルの人たちが他の人たちよりも何か少しでも優れているところがあったからでしょうか。
Not at all.
全然なかったんですけど。
He chose them out of his grace.
それは本当に単に神様の恵みによってです。
They didn't deserve to be called God's people.
彼らは神様の人と呼ばれるに値する人たちではありませんでした。
They were mere slaves in Egypt when God called them.
神様に呼ばれる前はエジプトで奴隷だった人たちです。
And while they were in Egypt, many of them were not really worshiping God.
そしてその人たちはエジプトにいる間、神様のことを礼拝してさえいませんでした。
Many were worshiping Egyptian gods at that time.
エジプトのその地の神様を礼拝していたような人たちです。
There was no reason for God to save them and make them His own people.
ですから神様には何一つそのイスラエルの人たちを選び出して自分の民と呼ぶ理由はなかったんですけれども。
He would have been perfectly just to just let them suffer and die in Egypt.
本当に正義をなそうと思ったらそのイスラエルの人たちにはもう裁きがあって当然だったんですけれども。
But he saved them out of his grace.
でも神様は本当に恵みによって、恵み、ただそれだけの理由で、恵みっていう理由だけで、そのイスラエルの人たちを救い出しました。性別しました。
It's the same with you and me.
それは私たち一人一人にとっても同じことが言えます。
God doesn't choose any of us because we are somehow better than the people around us.
私たちが選ばれたのは周りの人たちに比べて何か秀でてるところがあるから、あったからっていうことではありません。
Every single one of us deserves to go to hell.
私たち一人一人は本当は地獄に行くべき存在であった人間です。
But God chose to save us.And make us his own.
でも神様は私たち一人一人を選び出されてご自身の民とされました。
He saves us and he says, "Now you are my people."
そして一人一人に対してあなたは私の民であるというふうに語られています。
That's what it means to be a saint.
それが聖徒っていうことの意味です。
Now some of you might say, "Okay, great, but I still don't feel like a saint."
その話はでも、ね、こういう方がいるかもしれません。その話はよく分かったけれども、でもやっぱり自分のことを聖と聖なる人だっていうふうに感じることができない。
You know, all you guys have been talking about how being a saint is not about, you know, being perfect or keeping all these rules.
で、聖徒であるっていうことは完璧であるとか、ルールを守ることだけ、そのことだけじゃないっていうふうに言うけれども、
But,If that's the case, why did God give us all those rules in the first place?
じゃあ神様はなぜそんなにたくさんの律法ですね、決まりを私たちに与えたんでしょう。
That's a good question.
それは本当にいい質問です。
So let's think about those rules for a bit.
その律法について考えたいと思います。
When God rescued the Jews out of Egypt through a man named Moses, he gave the people many laws.
イスラエルの人たちを神様がエジプトから救い出したときに神様はモーセという人を立ててその人たちを導きました。
That included 10 basic commandments.
そこに、その人たちには、10回っていう、まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、律法が与えられました。
All the other laws flowed from those 10.
その他の決まりごと規則っていうのはその10回をもとにして派生したものです。
But why did God give them those laws?
じゃあ神様はなぜそうやって律法っていうものをそのイスラエルの人たちに与えたんでしょう。
Was it so that they could become God's people?
それは神様のために、民になるためにはそれを守らないといけないからっていう理由だったんでしょうか。
No, they were already God's people.
違いますよね。お話今しているようにもうすでに神の民として選び出された存在の人たちです。
God had already chose them, saved them from Egypt, and made them His own people.
すでにエジプトの奴隷の状態から選び出して救い出して自分の民というふうに語られている存在ですよね。
Instead, the laws were to show them how to live as God's people.
それは神の民としてどう生きるかということを示すために 律法というものが与えられました。
You see, without those laws, they would have had little or no idea on how to do so.
なぜかというと、そのイスラエルの人たちには、じゃあ神の民として生きるにはどうしたらいいかっていうための考えるための元になる考え、アイデアとかが少しかもしくは全くなかったからです。
Why not?
なぜでしょうか?
Because like all of us, they were sinners who just naturally did things that were wrong.
なぜかと言ったら私たちも同じですけれども、もう本質的に罪を犯してしまう存在なので、もうそう、罪の方向に行くしかない、何もなければ罪の方向に行くしかないっていうことです。
And many times they didn't even realize what they were doing was wrong.
もうそれより悪いことに、自分たちがその罪を犯しているそっちの方向に行きかけているっていうことにさえ気づかないような存在です。
If you're a parent, you can probably understand that.
皆さんにお子さんがいらっしゃったら、これがどういうことを言ってるかっていうのわかると思うんですけど。
I love my daughter Yumi.
私には、Yumi っていう名前の娘がいます。
But sometimes she just doesn't think.
で、時にやっぱり子供っていうのは全く考えなしに行動を起こすことがありますよね。
Now, she'll run around in the apartment making a lot of noise and not even thinking about the people living below us.
マンションのその廊下とか部屋とかでバタバタこう音を立てて走り回ったりとか。
And so we're often having to tell her, Yumi, stop!
ですから、まあ親としては、やめなさいって言いますよね、当然。
That's what many of the laws God gave the Jews were for.
で、なんでかというと、やっぱり下の階の人にその迷惑がかかるかとかいうことに対して考えが及んでないからですね。
It was to tell.
で、それはユダヤの人たちにも同じことが言えて、だから立法が与えられた。
It was to tell them, stop doing those things. What you're doing is wrong.
その今やってることが間違ってるよっていうことを語るために、立法が与えられました。
And if you continue to do those things, you're going to hurt yourself, you're going to wreck your relationships with other people, and you're going to wreck your relationship with me.
で、その間違った行動をし続けることによって自分自身を傷つけるし、周りの人たちとの関係を壊すし、何よりも神様との関係を壊してしまうよっていうことを語るためにその立法が与えられました。
Now, if the Jews just naturally did what was right,God wouldn't have had to tell them all that.
だから、ユダヤの人たちが自然ともともと正しい選択しかしないっていうのであれば、立法っていうのは全く必要がなかったわけです。
But they didn't, and so God gave them the law.
でもユダヤの人たちはそうではなかったので、神様から立法が与えられました。
But there was a problem.
でもそこにはまた問題があって、
You think that when people saw God's good law, they would say,Hey, this is good. Let's follow these ways.
ある人たちにとってはそのいいもの、立法が与えられたので、あ、これいいこと言ってるなって、これにじゃあ従っていこうっていう人もいますし。
Instead, the law just increased their desire to sin.
そうではなくて、逆にそれを見ることによって、知ることによって、罪を犯そうって思ってしまう考えも生まれ得ます。
For some of them, they thought, God's holding out on us. He doesn't want our best.
で、その、まあ、立法を見てある人たちは、これって神様が自分たちのなんかベストなものを、本当に与えようとしてくれてるのか、自分たちは何か制限しようとしておられるだけじゃないんかなって考える人がいます。
Why is he telling me not to do something that I really want to do?
自分がこれをしたいって思ってるのに、それをしないようにって言われてるのはなぜなんだろう。
Many people feel that way about sex, for example.
例を挙げて言うならば、性的関係においてそのことが本当によく例として、あげられると思います。
God says it's best for you to wait until marriage.
神様はその性的関係っていうのは婚姻関係の中にだけあるもの、あるべきものであるっていうふうに言われています。
And he says if you keep sex within the marriage relationship, you will be blessed.
結婚の関係の中でのみ性的関係っていうのが祝福されるっていうふうに神様は語られています。
But many people hear that and they think God is trying to take something good away from them.
でもある人たちにとったらそれを聞くと、神様がなんか自分たちにとって良いものを隠したり、なんか遠ざけたりしようとしてるだけなんじゃないかなっていうふうに聞こえたりします。
They say if that's what God thinks, forget it.
それを神様が別に勝手に自分のやりたいように言ってるだけだから別にほっといたらいいじゃないって思う人もいます。
I'm just gonna go my own way.
自分のやりたいように生きるから。
And they run even faster away from God.
で、その立法がかえってその神様から人を遠ざける理由にもなり得るわけです。
Even when we're not arguing with God, oftentimes just focusing on the rule just gets us thinking about sin even more.
神様に別に何かこう 神様と議論をしようっていうわけでもなくても、なんかルールが私たちを、私たちにその罪を犯させようとしてしまうことがあります。
I can remember one time reading an article about the dangers of porn.
私はこの例を思い出すんですけれども、自分が、ポルノに関する記事を読んでいました。
And I was reading and I was agreeing, yeah, yeah, it's bad, it's a dangerous thing.
この記事は本当にいいこと書いてあるなって、気をつけないといけない、危険だよねっていうふうに思ってました。
But within an hour, my mind was just going in all these bad directions.
でも、なぜかその1時間も経たないうちに、その記事を読んだことによって、自分の考え方が間違った方向にすごい勢いで行ってるっていうことに気がつきました。
I mean, it would have been better for me not to have read the article at all.
むしろその記事を読まない方が良かったっていう思うぐらいでした。
Before I read the article, I wasn't even thinking about porn.
なぜかって言ったら、その記事を読むまでは、ポルノっていうことについての考えが全く頭の中になかったからです。
But once I read it, I couldn't get it off my mind.
でもそれを読んでしまったことによって、ポルノに対する考えが逆にここで大き頭の中で大きくなってしまったわけです。
Now you might think, well, that's just human nature. That's the way we are.
もしかしたら皆さんはそれは別に人間の自然なことだからしょうがないんじゃないのって思われるかもしれませんけれども。
But actually, that's corrupt human nature.
でもそれは本当に間違った、人間の自然的な性質です。
It's not how God created us and not what He meant us to be.
それは神様が作られた本来の人間の姿とはかけ離れたものです。
And so as we look at Romans chapter 7 today, we see that Paul talks about this exact problem.
私たちは今日は、ローマ書の7章を読んでいきますけれども。
The law teaches us how to live as God's people.
パウロがその問題について語っていて、私たちがじゃあ神の民として生きていくにはどうすればいいのかということを律法がどう語っているかというところです。
But our human nature makes it impossible for us to keep it.
でも私たちその、肉の人間っていうのはそれを律法を守ることができないっていうふうに書いて出てきます。
So what's the solution?
じゃあその時に私たちはどうすればいいんでしょう。
How can we ever overcome sinAnd truly live as God's people.
罪に打ち勝って神の民として生きるためには私たちはどうしたらいいんでしょう。
Paul gives us a very strange answer.
パウロは本当にちょっと変わった答えをここに出してきています。
He says we need to die to the law's authority in our lives.
私たちは罪に対して死ななければならないというふうに出てきます。
We need to die to the law's authority.
罪のその権限が私たちに対して死ぬっていう言葉が出てきます。
Take a look in verse 1. It says, Do you not know, brothers and sisters, for I'm speaking to those who know the law, that the law has authority over someone only as long as that person lives?
ローマ書7章の1節です。それとも兄弟たち、あなた方は律法が人に対して権限を持つのはその人の生きている期間だけだということを知らないのですか?私は律法を知っている人々に言っているのです。
Here Paul lays out a very simple principle.
パウロはここで本当に、シンプル単純な原則を語っています。
When we die, laws lose their authority over us.
私たちが死んだら、私たちに対する律法の権限っていうのも死にます。
And that's our next point.
それが次のポイントですけれども。
So recently we just passed tax season, right?
私たちは、税金を払う期間に3月が終わりましたけれども、
Every single year I have to pay taxes.
毎年当然税金を私も払ってますけれども、
But when I die, I don't have to pay anymore.
私がもし死んだとしたら税金はもう払わなくていいですよね。
My wife might have to pay, but I don't have to pay.
私の妻がもしかしたらちょっと何かのことで払わないといけないかもしれませんけれども、私死んでしまった私自身は払う必要がないですよね。
I mean, the tax people can come to my dead body and say, give me money! But they're not going to get anything.
税務署の人がお葬式の会場にやってきて、お金に入っている自分に対して税金払いなさいっていうわけでもないですよね。
I am dead to that law.
その立法に対して私は死んでいるわけです。
Moreover, because of my death, my wife becomes free from another law.
同じように、私と婚姻関係にある妻に対しても、結婚しているっていうその立法に定められた部分もそれも権限を失いますよね。なくなりますよね。
She becomes free from the law of marriage.
婚姻っていう関係を法的な関係を 彼女はもうその権限は失われます。
As long as I'm alive, she's under the law of marriage and she cannot get married to another person.
うん、結婚してる、まあブルースが生きている間はその婚姻関係があるので他の人と結婚することはできないですけれども、もし、自分が死んだとしたら婚姻関係はなくなるので他の人と結婚するということもできるようになります。
But when I'm dead, the law loses its authority over her, and she can marry another person.
なので同じように、自分が死ぬことによって彼女に対する立法の権限もなくなって彼女は他の人と結婚することができるようになります。
Paul actually makes that illustration in verses 2 and 3.
それをパウロは、2節3節で例を語っています。
And then he says in verse 4, So my brothers and sisters,You also died to the law through the body of Christ that you might belong to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God.
First four. 4.あなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて、神のために身を結ぶようになるためです。
What does this all mean?
これはどういう意味でしょう?
Like I said, the law was originally made for the Jews to, who are already in a relationship with God.
もうお話ししたように、もともとその律法っていうのは、すでに神様と関係を持っていたユダヤの人たちのために作られたものです。
The point of the law was not to establish or to start their new relationship with God.
ポイントはその神様と新しい関係を結ぶために律法が与えられたのではないということです。
It was meant to keep the relationship from falling apart.
それは神様とのすでにもう作られている関係が壊れて崩壊してしまわないようにするためのもに与えられたものです。
The law taught them how to do that.
で、律法がそのためにはどうしたらいいかということを語ってくれます。
But because of human nature, all of them fail to do so.
でも、私たちのその人間的な自然な性質からいくと、何か律法を守るっていうことには失敗してしまう存在ですよね。
And as a result, the relationship with God was constantly falling to pieces.
そのことを通して神様との関係も壊してしまうのが私たち人間という存在です。
But that was true not only for them.
でもそれは、ユダヤの人たちだけの問題ではありません。
It's true for every single other person who tries to keep God's law in their own strength.
それは自分の力によってその律法を守ろうとしている人たち、ユダヤの人たちだけではなくて、今日生きる私たちでも、自分の力でその律法を守ろうとすると同じことになってしまいます。
There was only one person that was able to keep the law perfectly.
で、自分の力でその律法を守ることができたのはこれまでの歴史の中でただ一人だけです。
That was Jesus.
それはイエス様だけなんです。
When he came to this earth, he lived a perfect life.
イエス様はこのように、生を受けられて何一つ間違いを律法を犯すことなくこの世の、人生を生きられました。
He completely fulfilled the law.
律法を何一つ破ることなく完全に、満たされたのはイエス様だけです。
And then he died on a cross to pay the price for our sin.
その方が私たちの罪のために十字架で、代価を払ってくださいました。
But as you've learned over the past few weeks,Not only did Jesus pay the price for our sin, not only did he take the punishment for our sin, but he also gave us his righteousness.
この2週間のメッセージにもありましたけれども、イエス様は私たちの罪のために十字架で代価を払ってくださっただけではなくて、イエス様が持っておられるその義を私たちに、義も私たちに同様に与えてくださいました。
It's as if God threw away the torn, filthy rags of our attempts to be good, and then He put on the beautiful robes of Jesus' righteousness.
それは例えて言うならば、私たちがこれまで着ていたもう、汚いボロボロの着物を、脱がされて、イエス様が着ておられた、何一つシワもシミもない綺麗な白い、衣をイエス様が着ていた衣を私たちが着せてもらっているということです。
And because God clothes us in Jesus' righteousness, He doesn't see our pitiful attempts to try to be good anymore.
イエス様が来ておられた義ですね。何も欠けるところのない義を私たちは着せられているので、私たちはもうこれ以上何かを得るために悲惨で何か無益なもう意味のない行動をしなくて済むわけです。
Instead, he sees us as perfect forever.
それをイエス様がしてくださったことによって、神様は私たちのことを義なる存在というふうに永遠に見てくださいます。
So unlike the Jews, we don't have to worry about our relationship with God falling apart.
だからユダヤの人たちもその神様との関係を別に心配する必要はなかったんじゃないかなと思うんですけれども。
Our relationship with God is settled forever.
でももうそのイエス様がしてくださったことによって、神様と私たちの関係っていうのはもう完全にもう固められた揺らぎのないものにされています。
And it's because of that that Paul says that we have died to the law.
その点を捉えてパウロは私たちは律法に対してはもう死んだ存在だっていうふうに言っているわけです。
Now, don't misunderstand me.
誤解してもらったら困るんですけど。
The law still tells us how to live as God's people.
律法はまだ私たちに、じゃあ神の民として生きるためにはどうしたらいいのかっていうのを語るためには有効なものです。
But the law no longer has authority to condemn us when we fail.
でもその律法は私たちを非難するその権限、権力っていうのはもう失っています。
Instead, we now belong to
another. 私たちは今までとは違うものに私たちはもう属しているからです。
We belong to Jesus now.
それは私たちはもうイエス様に属する存在だからです。
And so the way that we live our Christian lives is completely different from how we used to live before.
ですからクリスチャンとして生きるっていうのは本当にこれまでと全く180度違う生き方をするっていうことになりますけれども。
Paul says in verse 6, But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law so that we might serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code.
ローマの7章の6節です。しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果、古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです。
It says we don't serve God through the written code, that is through God's law anymore.
私たちは自分たちを捉えていた律法に対しては死んで、それから解放されたというふうに書かれています。
Instead, it says we serve in the new way of the Spirit.
その結果、古い文字ではなくって新しい御霊によって神様に使えるというふうに書かれています。
The Japanese translates it, we don't serve using the old letters of the law. Instead, we have the new Holy Spirit.
この点は本当に日本語の聖書の方が的確に訳されていると思うんですけれども、古いその文字によって書かれていた律法に対してはもう私たちは死んだ。で、それにはよらず私たちは新しい御霊によって神様に使えるというふうに書かれています。
Now that phrase, new Holy Spirit, might sound a little bit strange.
新しい御霊っていうのが分かりにくいなって思う方もいらっしゃるかもしれませんけど。
But imagine walking into this old musty house that no one's been in for like 20 years.
ちょっとこういうふうに考えてみてください。20年間誰も入らなかった古い家があったとして、その家に皆さんが入らないといけないとします。
But you open all the windows and this fresh breeze blows through the entire house.
で、20年間閉め切ってたっていうことは、だいぶ、その空気がよの出てカビも生えてるかもしれないですね。そこに入って、皆さんが窓を開けたとします。そしたら、当然新しい風が吹き込みますよね。
Now the wind was there before you opened the window.
で、風っていうのは別に窓が開く前からその外には存在していたものです。
But now this wind brings in a whole new air into the house, a whole new atmosphere into the house.
でも窓を開けることによってその風が家の中に入り込んで家の中の空気をすべて入れ替えて新鮮なものにします。
Or imagine trying to study English or Japanese or another language.
もしくは、英語や日本語を勉強するときのことに例えてみたいと思うんですけれども。
Let me give you two ways you can try to do it.
2つのその勉強する方法があるとします。
You can isolate yourself in a library with a bunch of musty old textbooks that haven't been used in years and try to study by yourself.
1つ目の選択肢、2つのどちらからか皆さん選んでほしいんですけれども、1つ目のその英語とか日本語を勉強するときに自分自身をまあちょっと、誰、人から遠ざかって もうカビ臭い古い本をいっぱい積み重ねて、それを自分だけで読みながら勉強するっていうことです。
Or you can have a teacher that when they walk into the room, it's like a fresh breeze blows through the room.
もしくは、きちんと教えてくれる人がいて、その人が、本当に文字通りこうドアを開けた時に新しい風を連れてきて、隣にいて教えてくれるっていう時です。
You know, they smile, they laugh, but best of all, they're a great teacher.
その先生は、笑いながら、まあ、生徒を笑わせながら教えてくれるベストな先生です。
They explain things clearly to you.
で、何か疑問があったら、本当に的確に疑問を疑問点を残さずに説明できる先生だとします。
When you have questions or you make mistakes, they don't slap you down and call you stupid.
なんか間違い、どこ間違えたからとか言ってパコンっていうこともなしです。
Instead, they are very patient with you.
うん、そうではなくて、本当に忍耐強く最後まで分かるまで教えてくれる人です。
Which way do you want to choose to study?
皆さん勉強するとしたらどちらがいいでしょう?
I know which way I want to choose.
私だったらどっち選ぶでしょう?
Yeah, I don't want to go with the books.
一番目は選ばないです。
But that's the difference between trying to follow God through keeping the law in your own strength and having the Holy Spirit in your life leading and guiding you.
でもそれが本当に神様から与えられている律法を自分の力で守ろうとするか、聖霊様の力によってそれをするかで大きく違うということがその例えです。
He's like a fresh breeze that blows into your life and makes everything new.
聖霊は新しい風を連れてきて、本当に中身をすべて新鮮なものに入れ替えてくれます。
In fact, the Greek word for wind in the Bible is the same word that's used for the Holy Spirit.
面白いところなんですけども、事実そのギリシャ語の辞書で見てみると、風っていう言葉と聖霊っていう言葉が同じ言葉で書かれています。
But the Holy Spirit is not wind.
でも実際その聖霊っていうのは風のことではないですけれども、
He's not some impersonal force.
何かその人格のない不思議なものっていう存在ではありません。
He is God himself.
皆さんご存知ですよね。三位一体で神様の三位一体の一つが聖霊です。
God himself leads us into this new way of life.
ですから神様ご自身が私たちの中に新しい風を入れてくださるということです。
And that's so much better than just trying to keep a bunch of rules in our own strength.
それは本当に自分自身の力によって多くの律法を守らなければいけないということよりも全然いいっていうことが皆さん分かると思うんですけれども。
It's as big a difference as trying to follow a map and someone actually leading you to your destination.
もしくは地図を見て、どっかに行かなければいけないっていう時のことを考えてみてください。
It's as big a difference as trying to figure out how to put together furniture from IKEA by using the written instructions.
もしくは、IKEA で買ってきた家具を、自分で組み立てなければいけない時のことを考えてみてください。
But it's much different when you have a carpenter right by your side actually taking you step by step through the process.
自分自身で、バラバラの部品から地図、組み立ての説明書を見ながら、組み立てなければいけないのと比べて、もしその専門家ですね、大工さんとか、朝はジェームスさんって言ってましたけど、ジェームスさんが隣にいてくれるとしたら、どっちがいいかって言ったら、もう答えは一目瞭然ですよね。
A map has no heart that feels sorry for you when you're lost.
地図っていうその紙自体は、皆さんがもし道を間違えて迷子になったとしても、残念やねって言ってくれる感情を持っている存在ではありませんよね。
Printed instructions do not see the frustration on your face when you can't figure out what in the world they're trying to say.
地図っていう印刷物は皆さんがどこかで迷って困っているとしても、何かそれを助けてくれたり、大変やねって思ってくれる感情さえ持たない、ただのものですよね。
And the law cannot help you be good when you're struggling with sin.
同じことで、律法っていうのは皆さんのことを葛藤している、その罪と葛藤しているということから救い出せるような存在ではありません。
In fact, what the law does is condemn you when you fail.
律法がするのは皆さんがそれを守れなかったときに非難するということです。
The law is good.
律法自体は良いものです。
It is good in that it shows you the best way to live.
どうクリスチャンとしてどう生きるかっていうのを示すためには、示してくれる手本としては良いものです。
But when you fail, it is cold, it is unfeeling, And it puts you under condemnation.
でも皆さんがそれを守れないっていうことになると、その律法自体が、皆さんが失敗したっていうことを責めたり、もう感情も全くないものですから、冷たい存在ですよね。皆さんを非難っていうところに陥れる存在です。
And so when Paul looked at the law, and then he looked at himself and how powerless he was to keep the law,He said this in verse 24.
ですからパウロはその律法とそれを守れない自分っていうのを見て、なんてその守れないことに対して無力、自分がなんて無力だっていうことについて次のように語っています。
In verse 24, he says, "What a wretched man I am! Who will rescue me from this body that is subject to death?"
ローマの7章の24節です。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょう。
But then he says in verse 25, Thanks be to God, who delivers me through Jesus Christ our Lord.
続いて25節です。私たちの主、イエス・キリストのゆえにただ神に感謝します。
Thank God I'm not just trying to follow a written bunch of rules.
ちょっと待って、これ多分一部分欠けてて、続けて読みますね。私たちの主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。
Yeah. So he's saying, thank God I'm not just trying to follow a bunch of rules anymore.
神様に、パウロは言っています。神様に対してもう律法に仕えなくていいっていうことに感謝します。
Thank God I'm following a living Savior who loves meAnd gave his life for me.
私のことを愛している、私に命を与えてくれる救い主が導いてくれて生きることができるということに感謝しています。
And so Paul says in chapter 8 verses 1 to 2 Therefore there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus Because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death.
ローマの8章の1節から2節です。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。
Here I think the Japanese Bible gets Paul's nuance a little bit better.
ここでも日本語の聖書訳の方がパウロが言いたいことを的確に言い表していると思います。
When Paul talks about the law of the Spirit and the law of sin and death, he's not talking about a bunch of rules.
それは、パウロが言っているのは、罪と死の原理というところですね。
He's talking about two basic principles we face.
私たちが直面する二つの原理について話をしていますけれども。
The power of sin and death is that we are powerless in our own strength to keep God's law.
神様の律法を私たちは守ることができない存在なので、そこを罪と死の原理というふうに言い表しています。
And because of that, we deserve to die and be judged.
それが理由で私たちは本当は裁きを受けて、その罪の責任を負うべき存在です。
But the principle of the Spirit is that when we live under His direction and His leading, He gives us the power to obey the law.And to give us new life.
でも、私たちには神様によって聖霊が与えられ、命の御霊の原理というのは私たちには聖霊が与えられて神様の生き方を導いてくれる存在が隣にいて、そちらの方向に導いてくれる助け主がいるということです。
Now, what does that look like to live under the leading and direction of God's Spirit?
神様の御霊に導かれて生きるというのはじゃあどういうことなんでしょう。
Take a look at verse 5.Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires.
ローマの8章の5節です。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。
Paul says that before we became Christians, we used to live according to the flesh.
ここにありますけれども、私たちは肉に属していたので、もう自然な性質によって私たちは生きようとしていたんですけれども。
Put another way, before we became Christians, we used to live as people in rebellion against God.
私たちはもうクリスチャンになる前は神様に反抗する、反逆する生き方をしていましたけれども。
We just did what we wanted and we didn't care what God thought about it.
私たちが 私たちがしたことっていうのは神様のことは本当にもう何も気にしないっていうふうに生きてたわけですけれども、
But Paul says that those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires now.
私たちがその御霊と、御霊に属するっていうことは御霊と一致を持って神様が、私たちを導く方向に共に歩んでいくっていうことです。その心を整えられるということです。
And he tells us in verse 9, you, however, are not in the realm of the flesh, but in the realm of the spirit, if indeed the spirit of God lives in you. And if anyone does not have the spirit of Christ, they do not belong to Christ.
ローマの8章の9節です。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。
Paul here gives us the definition of a Christian.
パウロはここでクリスチャンの定義っていうのをしています。
It's not a person who grew up in a Christian family.
それは、クリスチャンファミリーに生まれて育った人のことではありません。
It's not just someone who comes to church every Sunday and reads their Bible and prays.
毎週日曜日に教会に来ているとか、聖書をよく読んでいる人のことでもありません。
It's someone who has the Holy Spirit living inside of them.
それは聖霊様を中に持って宿している人のことです。
How can we tell if the Holy Spirit is living in someone?
じゃあ誰かのその人の中にこの人の中に聖霊様が生きているということはどうしたらわかるんでしょう。
God has taken out their rebellious heart and has put in them a heart, a desire to please Him.
神様は、その反逆神様に対して反逆する心を取り去られて、その代わりに私たちに聖霊を与えてください。そのことによって私たちは神様が本来私たちを作られた導きたい方向に、歩いていくことができます。
Now, am I saying that Christians then live perfect lives?
でもそのことによって私はそのクリスチャンが何の問題もなく生きていけるっていうことを言っているわけではありません。
I'm not saying that, and neither is Paul.
それは私がそういうことを言ったのではないし、パウロもそんなふうには言っていません。
He talks about it in chapter 7, and we won't read it, but when you go home, please take a look at verses 14 to 23 in chapter 7.
そのことが書かれているのが7章のところで、7章の14節から23節を時間があったら家で読んでみてください。
When you look at those verses, Paul clearly says that as a Christian, he wants to please God.
その箇所に、で、パウロが明確に語っているのは、クリスチャンとして神様を喜ばせたいっていうふうに書かれています。
And he doesn't want to sin.
で、罪を犯したくないっていうふうに書かれています。
And he weeps when he fails at both.
でも、そのこと、両方に対して、その自分は成し遂げることができない自分がいるっていうことを嘆いています。
That's the reaction of a person who is filled with the Holy Spirit.
それが聖霊に満たされている人の自然な反応です。
The person who is not led by the Spirit either doesn't care or they just make all kinds of excuses for their sin.
もし聖霊に満たされていないのだとしたら、人だとしたら、同じ状況に置かれたら、別に神様のことなんか気にしないし、ただ言い訳をしておしまいだと思います。
And so in verse 13, Paul says, For if you live according to the flesh, you will die.
続いてローマの8章の13節です。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。
If you choose to live for yourself, not caring about what God thinks, or constantly making excuses for your actions, it shows that you really don't have the Holy Spirit in you.
もし皆さんがもう自分のやり方で生きて、神様が何て言われているかとかいうことも気にしなくて、罪を犯すとかっていうことも全く気にしないで生きていくとするなんで、聖霊様も関係ないってするならば、本当にそれはもう皆さんを、破滅に導くだけで、それによって皆さんは裁かれます。
And if you do not turn to God, you will be judged.
そのことによって皆さんは罪人として本当は神様に、裁かれてしまいます。
But Paul goes on to say, But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God, they are the children of God.
パウロはこういうふうに続けています。ローマの8章の13節から14節です。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。
Again, those who are led by the Spirit who are true Christians.
もう一度出ていますけれども、御霊によって導かれる人が本当のクリスチャンです。
And step by step, led by the Spirit, Christians start to deal with the sin in their lives.
一歩一歩聖霊に導かれて、罪に対して対処していく、前進していくっていうことを続ける人がクリスチャンです。
By the Holy Spirit's leading and power in your life, you slowly start to overcome the sin in your life.
精霊によって、精霊の力によって導かれてることによって、私たちは罪の力に最後には打ち勝つことができます。それが約束されています。
It was funny. I was working on this message, and suddenly I heard this beeping coming from the bathroom.
このメッセージ作っている時の、ちょっと、洗い話なんですけれども、このメッセージ書いている時に、お風呂で、アラームが鳴りました。
And my daughter was calling and saying, Daddy, dry my hair!
お父さん、髪の毛乾かして。
Don't you know I'm doing something important for God?
今神様のことを、神様に使えるために大事なことをしてるっていうのが分からへんのかな、ほんまに。
And I'll dry your hair later.
もう髪の毛乾かすなんて後々。
The Spirit spoke.
でもその時聖霊様が私に語りかけました。
It wasn't loud, but it wasn't loud, but it was very clear.
大きな声ではなかったですけれども、それは、クリア、明らかな、感じでした。
Bruce, aren't you writing about grace today?
ブルース、あなたが今作っている原稿っていうのは、恵みに対してですよね。恵みっていうテーマですよね。
Yeah.
そうです。
That wasn't very gracious, Bruce.
今のアクションは、恵みに溢れたものですか？
Right.
そうですよね。
And so I had to apologize to my daughter for being so short-tempered.
ですからそうやってちょっとカッとなってしまったことに対して娘に謝りました。
That's the way the Spirit works in our lives.
そうやって聖霊は私たちの、人生生活の中に働かれます。
Now that's just a small example.
それは本当に小さな例えですけれども。
And sometimes I struggle with much bigger.
時にもっと私たち一人一人は大きな、葛藤に、苛まれることがあると思います。
And sometimes it's really difficult for me to overcome the sin in my life.
時には本当に、打ち勝つことができるかな、できないんじゃないかなって思わされる、大きな問題に、直面することがあると思います。
And so Paul says that we often groan as Christians.
で、私たちは本当にクリスチャンとして、前に進んでいかなければいけないんですけれども、でも、うなってしまうような、なんて言うんでしょうね、うまく前に進めなくって、ただうなり声を上げてしまうような状態になるかもしれませんけれども。
It's like we're going, oh, I don't want to be this way anymore.
もうこんな風には、なりたくないし、なりたくないっていうふうにずっと思っている、いたのに。
I can't wait for the day when all these sins are behind me.
もう罪っていうことを、に苛まれなくって、そういうことに、罪に関わらなくって生きていけるっていうふうに思っていたのに。
I can't wait for the day when all these struggles that I face in life are gone and I am made complete and whole.
こういう、罪の葛藤がもう本当に過去のものになって、聖なる生活をすることができるっていうふうに日が来るっていうふうに思っていたのに。
But during those times, Paul says this in verse 26.
そういう時でも、こういうふうに神様が働かれるということをパウロが書いています。
Says in the same way the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us.Through wordless groans. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people, that's the word saints, in accordance with God's will.
ローマの8章の26節から27節です。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。 なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。
Do you ever feel lost when you pray?
皆さんは祈っているときにその祈りが本当に聞かれるんだろうかっていうふうに思ったことはないでしょうか。
Do you ever feel so depressed by your sins and your failures that you wonder if God's even listening to you?
罪とかもうその結果起こってしまっていることに対して祈るときに神様は本当に自分のことを気にかけていてくださっているんだろうかっていうふうに疑問を感じたことはないでしょうか。
During those times, the Holy Spirit is praying for you.
そういう時でもここにありましたけれども聖霊が皆さんのために取りなしの祈りをしてくれています。
The Father himself searches our hearts and he hears the Spirit's prayers for us.
で、天のお父さんが私たちのことをもちろん気にかけてくださっていて取りなしの祈りを聖霊様が私たちのために、天のお父さんに向かってしてくれています。
He listens because the Spirit prays in perfect accordance with the Father's will.
ここにもありますけれども御霊は神の御心に従って御霊の思いが何かをよく知っております。なぜかというと三位一体だからですよね。御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださいます。
And that's why Paul says in verse 28 And we know that in all things God works for the good of those who love him who have been called according to his purpose.
ローマの8章の28節です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
Because the Spirit prays for us, because He prays in accordance with the Father's will, and because the Father loves us as His children, that's why we can know that all things will work for the good of those who love Him.
聖霊が私たちのために取りなしの祈りをしてくれて、で聖霊様ご自身がもちろん天の父なる神様と一体のものであるのでそこには一致があってでかつ神様は私たちを神の子として愛してくださっているので神がすべてのことを益として私たちのために働かせることができるわけです。
No matter what struggles with sin we go through, no matter what struggles we go through in life,
God will work things out for our good. それは私たちがどんなに大きな問題に直面してどんな大きな葛藤を抱えていても同じことです。
And if that isn't enough to encourage you, read the next few words.
これで皆さんを励ますのに不十分だということにもしなれば、次の箇所を読む必要があります。
Verse 29. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified.
ローマの8章の29節から30節です。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認め義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。
God knew you before the world began.
今日賛美で歌った歌詞の中にもありましたけれども神様は皆さんがこの世に作られる前この世ができる前から皆さんの存在をご存知です。
He knew your strengths, He knew your weaknesses.
皆さんの長所や短所もご存知です。
He knew your past.
皆さんの過去ももちろん知っています。
He knew your failings.
皆さんが犯した失敗のことも知っています。
He knew all the sins that you would struggle with in your life.
皆さんが人生の中で直面した罪に対する葛藤も全てご存知です。
And yet he said, I choose you.
それでも神様は皆さんのことを、あなたのことを私が選んだと言われる神様です。
For what purpose?
じゃあ、神様はなぜそういうふうにされたんでしょう?
That you would be his.
それは皆さんが神様のため、神様に属するためです。
To transform you so that someday you will be in the image of His Son.
皆さんが完全に作り変えられて、ある日、将来のある日に、イエス様と同じように完全な姿に作り変えられるためです。
That you would be perfect and whole in every way.
あらゆる面において何一つ欠けることのない完全な姿にされるためです。
He knew you.
皆さんのことを神様はご存知です。
He chose you.
神様はそして皆さんのことを選ばれました。
And then he called you.
そして皆さんのことを神様は今召しておられます。
He justified you, taking away all your sins and clothing you with Jesus' perfect righteousness.
神様は皆さんを罪の、穴から救い出して、イエス様の義の衣を着させてくださって、皆さんのことを義であるというふうにおっしゃってくださる方です。
And the day will come when he will glorify you.
そして、ある日、定められた日には、皆さんが神様に栄光を返すことができる存在になります。
Right now, in his sight, you are saints.
ですから、もうすでに神様の目から見て皆さんは聖となる、聖なる人なんです。
You are holy.
皆さんは聖なる存在です。
You are his.
皆さんは神様に属する民です。
But when Jesus appears,We'll have new bodies, new hearts, new minds.
そしてイエス様がこの世に来られる日には、新しい心と体と、知性が与えられます。
Bodies that will no longer struggle with sickness or death.
その新しい与えられる体っていうのは、年を取ることとか病気になったりすることに悩む、これ以上悩むことがない。悩む必要がない体です。
Hearts and minds that won't sin or even struggle with sin.
新しく与えられる心や知性っていうのはもう何に対しても、悩んだり葛藤したりする必要のないものです。
That's our confidence.
それは本当に私たちに与えられている確信です。
That's our hope.
私たちに与えられている希望です。
We are saints.
私たちは聖と聖なる存在です。
Not because we are somehow better than other people.
皆さんが誰かと比べて優れているからっていうことでは理由はありま、そういう理由ではありません。
Not because we're smarter or better looking or something like that.
誰かに比べて何か頭がいいからとかちょっと、見かけがイケているからっていう理由でもありません。
But for reasons that we cannot even fathom, God in His grace chose us to be His own.
私たち人間の普通の感覚では推測することさえ難しいと思うんですけれども、でも神様は恵みを持って私たち一人一人を選び出されました。
And he will not stop working in us until he's
ですから神様は私たち一人の、に対して諦めはしないですし、私たちの中で、その日が来るまで働き続けてくださる方です。
There was a man named John Newton.
ジョン・ニュートンという人がいるんですけれども、
He was probably most famous for writing the song Amazing Grace.
その名前っていうのは、Amazing Grace の作者であるということで知っておられる方もいるかもしれません。
But he said something else that I think is important to remember.
でもこの人が語った言葉で皆さんに覚えておいてほしいことがあるので紹介したいと思います。
In short, he said, I am not the person I ought to be. I'm not the person I wish to be.I'm not the person I hope to be. By the grace of God, I am not the person I used to be.
私は本来あるべき状態の人ではない。私はこうなりたいと思っている状態の人ではない。そして私は望んでいる状態の人でもない。しかし私は神様の恵みによって昔の私ではない。
Newton realized something really important.
ニュートンはとても大切なことに気がついていたんだと思います。
We may struggle with sin in our lives.
私たちは生きている限り、罪の葛藤に、苛まれることがあります。
But we are no longer slaves to Satan or sin.
でももう私たちはこれまでのように、罪やサタンに支配されるような存在ではありません。
We belong to Jesus now.
なぜかというと私たちはイエス様、神様に属する存在だからです。
We are saints.
私たちは聖徒です。聖なる存在です。
Let's say those words together, first in English, then in Japanese.
このところを、英語と日本語で皆さんで一緒に読みたいと思います。
So first in English.
まず英語です。
I am not the person I ought to be. I am not the person I wish to be. And I am not the person I hope to be. But by the grace of God,I am not the person I used to be.
じゃあ日本語でいきます。私は本来あるべき状態の人ではない。 私はこうなりたいと思っている状態の人ではない。そして私は望んでいる状態の人でもない。しかし私は神様の恵みによって昔の私ではない。
Let me add one more thing to what Newton said.
ニュートンが語っていることでもう一つあるので紹介します。
I am not the person that I will be.
私はキリストに似たものとなることが分かっています。
You know, you may feel as a Christian that you're just here right now.
もしかしたら皆さんはそうクリスチャンとして生きている、歩んでいる中で目指すべきところが、ゴールがまあそこだとして、今自分がいるのがそこからも遠くかけ離れているっていうふうに感じている方がいるかもしれません。
Yeah, you look and you see where you should be and you feel like it's so far away.
自分のそのあるべきところ、いるべきところはもっともうものすごく遠いっていうふうに感じている方がいるかもしれません。
But know this.
でもこのことを知っておいてください。覚えておいてください。
You will get there.
皆さんはそのゴールに達することができます。それが約束されています。
Even now, the Spirit is working in your life so that you can get there.
今この瞬間も皆さんの中におられる聖霊様がそのために働いておられます。
And the day will come when Jesus comes back and he will make you as himself.
イエス様が戻ってこられるその日には皆さんはもう目指しているゴールに達するっていうことがすでに神様によって約束されています。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for your grace.
神様、本当に、あなたの恵みに感謝します。
We look at where we are right now and it seems so far away from what we should be.
私たちはクリスチャンとしての歩みの中で本当に目指すべきところがものすごく遠いっていうふうに感じてしまうんですけれども。
But thank you that you don't give up on us.
でも神様、あなたは私たちのことを諦めない方であるっていうことに本当に感謝します。
Holy Spirit, lead us.
聖霊様、私たちの中にいて本当に働いてください。
Help us to become more like Jesus.
イエス様の似姿にされるように、助けてください。
Help us to hear your voice more clearly every day.
あなたの御声がもっと聞こえ、毎日もっと聞こえるように、助けてください。
Give us the power to overcome sin in our lives and to become like Jesus.
イエス様の似姿にされるように罪に打ち勝つ力を私たち自身の力でそれをするのではなくて本当にあなたが働いて助けてください。
We love you so much.
神様、あなたのことを本当に愛します。
In Jesus' name.
イエス様の皆を通してお祈りします。
Amen.
アーメン。